今日は民数記の16章です。民数記の16章、1節と2節、1節と4、3、1節から3節までを読んで一言祈ります。レビの子、ケハテの子である、イツハルの子、コラは、ルベンの子孫である、エリアブの子、ダタンと、アビラム、及び、ペレテの子、オンと共謀して、会衆の上に立つ人たちで、会合で選び出された名のある者たち250人のイスラエル人と共に、モーセに立ち向かった。彼らは集まって、モーセとアロンとに逆らい、彼らに言った。あなた方は分を超えている。全会衆残らず、聖なる者であって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日も私たちの前にあるこの箇所を通して、あなたがどのような方なのか、そしてあなたが私たちに何を願っておられるのか、それを知ることができますように、あなたのことを知って、ますますあなたを崇められるようになりますように、どうぞお助けください。どうか御言葉を分かち合う私を助けてください。あなたの言葉を余すところなく語り尽くすことができますように、あなたの言葉を与えてください。またこれを聞く一人一人の内側にあなたが精霊を注いでくださって、その精霊によってあなたのその恵みやあなたの愛や、またあなたの戒めを学ぶことができますように、私たち全員がこれを日常生活の真ん中に持って帰れますように、主をどうぞお助けください。あなたを待ち望みます。あなたに期待します。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。創世記から黙示録まで、コツコツコツコツと私たちは学んでいますけども。旧約聖書を学んでいると、自分と、ここに書いてあるものと、何の関係があるんだろうかと、いうふうに考えるときがあります。でも新約聖書では、そのことを何と書いてあるかというと、それは現代に生きる私たちのためだと書いてあります。そこから私たちが学べるようにって。いろんなその失敗をしています、このイスラエル人たちは。イスラエルの民は。でも同じようなことを私たちも犯すんですよ、神の前に。神を信頼しきれなかったり。神が約束の地に、もう、あと一歩で、ここの山を越えたら、そのイスラエルの地に入れるというところまで、民を連れてきたのに、12人のうち10人の、その偵察部隊が、偵察した人たちが帰ってきて、もうあそこにはもう、まあ、素晴らしい土地だったけども、強い人たちがいっぱいいるって、巨人もいっぱいいるって、あ、そんなところ私たちが行っても、そんな殺されるだけだって、絶対無理だって。それでイスラエルのその前回衆がそこで凹んだんですよ。二人を除いて。神は必ずそこを与えるって言ったのに。不信仰になったんですよ。その刈り取りとして、その20歳以上の人たちっていうのは、ヨシュアとカレブこの二人を除いて、誰も約束の地に入れないって、そういうことになっちゃったんですよ。そういうことから学ぶんですよ。神を信頼しないと損するなって。でもその中でも、そのイスラエルの民この40年間荒の中でそのさまようことになるんですけど、その中で神はその人たちをその懲らしめて、ただ殺すだけじゃないんですよ。民として扱ってるんですよ。ご自分の民として。一つ約束を得ることができないからといって、彼らが滅ぼされるわけではないんですよ。それでも神の民として、神はその誠実に愛を持って、恵みを持って、彼らをそのご自分の民として扱うんですよ。約束の地には入れないけど。それでもご自分の民なんですよ。それとお前たちもダメだと言って、その、 もうその時点で望みもないね、じゃあ地獄に行ってくださいっていう、そういう神じゃないんですよ。そこから学べるんですよ、私たちも。失敗することたくさんあります。自分の失敗によって、その神が約束してくださった、神が与えてくださったであろう、その祝福を受け損なうことだってあります。でもそこからでも、神は私を捨てないって。イエス様ご自身が言いましたよ。私は決してあなたを捨てないって。神も言いましたよ、そうやって。神は絶対に約束を果たされるんです。捨てないという。私たちがそうやって学ぶためにあるって、励まされたり、戒められたり、あ、これだったらまずいんだなって。今日の歌詞もその、どちらかというとその戒めの方が強いですね。十六章の一節から三節まで今さっき読みましたけども。モーセとアロンに対して逆らったんですね。この一節にあるレビの子、長いですけど、そのコラは、コラという人。で、ルベンの氏族であるエリアブとタダンと、あと、オンという人。この四人と個人の名前が出てるのは。あとは、二節にある、その回収の上に立つ人たちで、だからリーダーたちですね。会合で選び出された名のある者たち。久米島で言うと何でしょうね。区長さんみたいな人ですかね。わからないですけど。持ち回りなのかな、区長さんって。選挙なのかな、わからないんですけど。そうやってその選び出された、その、ある地域を、まあ、これだったら、その、氏族を、この、氏族というか氏族を、その、治める人たちですよ。その人たちがその共謀して、250人プラス、コラ、エリアブ、ダタン、オン。この人たちが、モーセとアロンに逆らったんですね。なんて言って逆らったかっていうと、あなた方は分を超えてるって。あなたたちやりすぎだって。ちょっと威張りすぎじゃねえのかっていう感じです。私たちその全回収というのは、イスラエルの民というのは、神の民じゃないのかって。あなたは何だからといって、その私たちと同じ、その民であるはずなのに、なんで私たちの上に立つんだよ。あなた方は分を超えてるって。なんであなたたちだけが立つんだ。なんだモーセって。なんだアロンってって。それがその反逆の理由ですよ。つまり、その権利意識なんですよ。私たちだってこれをする権利があるんだって。私たちにだって物事を決める権利があるでしょうって。だって私たちは名のある回収の上に立つそのものとして選出されたんだぞ。なんであなたたちだけで決めるんだって。私だってこういう権利があるんだって。私たちも神の民として神の前に立つ最初の役割を担う権利があるだろうって。特にそのコラは、レビ族ですからね。でも祭司は、そのアロン、が大祭司で、その子供たちっていう風に神が決めたんですよ、本来。でもなんであんたたちだけなんだっていう風に、このコラはじめ、この反逆した人たちは言ってきたわけです。で、権利を要求してるんですよ。私たちにだって権利がある。業務連絡。権利意識を神に向かって振り回すと大変危険ですので、ご注意ください。です。神が決めたんですよ。モーセを立てたんですよ。そしてアロンを立てたんですよ。そしてその二人をイスラエルのその民のリーダーとして、モーセがその民を導くって、アロンがモーセの口の代わりにその語り、大祭司として、民と神との間に立つ仲介者として、神が立てたんですよ。モーセが素晴らしかったとか、アロンが素晴らしかった、そんなわけじゃないですよ。私たち学んできましたよ。モーセがいかに神に対してその嫌だ嫌だって言い続けてきたか。これからもやりますけど。モーセ最後の最後で失敗しますから。アロンもそうですよ。少し前にお姉さんのミリアムと一緒になって、モーセのことを同じような文句言ったんじゃないんですか。 モーセが素晴らしいから、アロンが素晴らしい人だから、ではないんですよ。神が選んだから、丸です。終わりです。それ以上でもそれ以下でもないんですよ。私たちが何だからといって、イエス・キリストを信じる信仰が与えられて、そしてそれに、その信仰によって義と正しいと認められているか。私たちが素晴らしいんですか？イエス・キリストを信じてない人たちと比べて。ある意味、この真理っていうのは厳しいですよ。イエス・キリストを信じないで、この地上での一生が終わったら、神の国に入れないんですもん。そう、神が決めたからしょうがないんですよ。そんなことないよって言いたいですよ、私だって。死んだ後でも何とかなるはずだとかって、神は優しいからとかって言いたいですよ。そんなこと一言も書いてないんですもん、でも聖書に。だから福音を伝えるというか大切なことなんですよ。私たちの特に愛する人たち、私たちの周りの方々。その真理っていうのは、そういう意味で考えるとすごく厳しいですよ。でもなんだからといって私たちが信じてて、他の人たちは信じてないんですか？私が素晴らしいんでしょうか？そんなことないですよ。神が恵みを持って私を選んでくださって、なんでか知らないけどっていうか、その恵みによって、神が愛したんですよ、私を。世界の元に置かれる前からキリストにあってあなたを選んだって、エペソの一章に書いてありますよ。もうそれは私が素晴らしいからとかそんなの関係ないんですよ、もう。神が恵みで選んだんですよ。その神に対して、神に向かって、権利意識っていうのを、私だってこの権利があるはずだっていうのを振り回し始めると大変危険です、です。神が決めたことに対して、神が決めるんですよ、だって恵みによって。ああ、でも私もこれがしたい。私もあれがしたい。いいなあ。私だってこれをしてもいいはずだ。そうやってその、羨んだり、羨ましがったりすると。なんでだよ、インチキだなあ。私だって。あの人がそうだったら私だって。そうやって権利意識を振り回してくると危ないんですよ。私が何だからといって、私が何かできるからといって、この牧師としてここに立てられてるわけじゃないんですよ。私が素晴らしい人だからとかって。私がここに立ってさえすれば、みんなは救われるんですとかって。こんなこと口が裂けても言えないんですよ、本気で。私は皆さんよりも優れているから。もう言っててバカバカしいですよ、そんなこと。だからここに立ってるわけじゃないんですよ。神が恵みによってなんでその私を選んでくださったんですよ。そこに応答するって。わかりましたって。私はそれを信じて神が私を立ててくださった。権利とかではなくて、神が選んでくださったって。こんな私を。私を使ってくださるんだったらやりますって言ったんですよ。だから私はここにいるんですよ。権利意識、権利っていうのをその振り回してくると、その罪を犯す権利とかを主張したりするんですよ。例えばその聖書で絶対にノーと言われている同性愛とかですよ。同性愛者だって権利があるはずだとかって。権利権利って言って、その自分だって人間として扱われる、その、権利があるとかって。教会にも入ってくるんですよ。その人たちだって愛される権利があるはずだみたいな。確かにその通りですよ。愛される権利とか、愛される権利の前に愛されてますよ、その人たちだって。だからその人たちに対してもイエス・キリストが与えられてるんですよ。そして悔い改めて神のところに戻ればいいんですよ、それだけですよ。エイズとかもそうですけど、最近。なんか学校とか見るとなんかちょっと不思議な感覚に僕、囚われるんですよ。その、エイズを持ってる人たちを排除しないでおきましょうという、彼らだって、その、人間として、基本的人権の尊重っていうのはあるはずですから、それはその通りですよ。でも何が言いたいかっていうと、その認められる人権っていうのと、罪っていうのは、わけわけして考える必要があるんですよ。罪もいいみたいになってくるんですよ。エイズなんて、もともと、その、同性愛であったり、その動物とその性的に交わったりとか、 で、結婚以外でのその性的なその行為っていうのは神は認めてないですからね。だから広がるんですもんね。結婚以外にそういう関係を持つから。で、それもなんかいいみたいになってくるんですよ。その権利があるみたいな。これだっていいじゃないかって認めなさいよって。危ないんですよ。そういう権利意識、そういう権利の振り回し方っていうのは。このコラとかエリアブやダタンやオンやこの250人のイスラエル人っていうのは、その権利意識、権利を振り回してモーセとアロンに逆らったんですよ。ちなみにこのコラっていうのはレビ族のコラ。お父さんはイツハルです。ここに書いてあるよ。一節を読むと。コラの子。お父さんがイツハル。イツハルのお父さんがケハテ。ケハテのお父さんがレビです。出エジプトの6章の18節を読むと、このケハテという、コラのおじいちゃんの、系図が出てきます。で、ケハテ。の子供は、このイツハルさんもそうなんですけど、これ次男ね。長男がアムラム。次男のイツハル。で、ヘブロンとウジエルっていう人が出てきます。で、このイツハル、コラのお父さんであるイツハルのお兄さんのアムラムっていうのは、誰のお父さんかというと、出エジプトの6章の20節によると、アロンとモーセです。ということは、このコラという人と、アロンとモーセっていうのはいとこです。近いんですよ、とっても。だから声が出やすいのかもしれないですけど。私たちだって、あいついとこじゃないか、俺のって。なんでその自分のいとこがこんなことやってんだって。少し前は、あいつ自分の妹、弟じゃねえかと。なんで あいつだけこうなってるんだっていう話がありました。崩しやすいんですね、そういうのが。認められないんですよ。プライドで。あまりにもその人間的に自分と近いというふうに考えてしまうと。その彼らに対して、モーセはどうしたか。4節。モーセはこれを聞いてひれ伏した。この人たちにひれ伏したわけじゃないですよ、もちろん。誰にひれ伏したかっていうと、神にですよ。神の前にひれ伏したんですよ。前もありましたね。民がモーセに対して反発してきたんですよ。その時にひれ伏したんですよ。神の前に。で、民がその自分に向かってその逆らってくるとき、モーセがいつもやることは神の前にひれ伏すということです。そして助けを求めるんですよ。私にはこれどうしていいかわかりませんって。私にはこれをその収集つける力がありません。どうぞお助けくださいって。そしてこの先どうしたらいいんでしょうかっていう。神に何をすればいいのかを尋ね、神に助けを求めているんですよ。モデルとすべき対応ですよ。モーセから学べます、私たち。五節、それからコラとそのすべての仲間とに告げていった。明日の朝、主は誰がご自分のものか。誰が聖なるものかをお示しになり、そのものをご自分に近づけられる。主は、ご自分が選ぶものをご自分に近づけられるのだ。近づけられるのだ。こうしなさい。コラとその仲間のすべてを、あなた方は火皿を取り、明日、主の前でその中に火を入れ、その上に香を盛りなさい。主がお選びになるその人が聖なるものである。レビの子たちを、あなた方が分を超えているのだ。モーセは、まず神の前にひれ伏したんですよ。神に助けを求め、神にどうしていいか聞いたんですよ。さっきも言いましたけど、それをモデルとすべき対応だって。なぜかというと、モーセのこの5節、6節、7節、これから以降も続くんですけど、モーセのこのコラとそのすべての仲間に対するその対応の中に、苦味が一切ないんですよ、一切も。全然ないんですよ。苦い思いが。普通悪く言われたらこんちくしょうって思うんですよ。 特に自分に、その、自分より、なんていうんですかね、社会的に下の人とかたちから見られたりすると。それもプライドですけど。モーセはすべての人に、その、勝って謙遜だったんですね。そう、自分で言ってましたね。十二章。その一つは、何かあったら神の前に出たからですよ。だからその自分に敵対する人に対して苦くならなくて済むんですよ、神の前に出すと。自分の中で悶々とするんですよ。なんでこのあの人こんなに言ったんだろう。なんで、なんて憎たらしいって、最終的に自分で、その、お手玉みたいにそれを、なんでっていうのをその使ってしまうから、結局苦くなるんですよ。どうしてやろうとかって言って、自分のその、感情が、主になってくるんですよ。その感情を起点としてどうしようということを考えるんですよ。でもモーセはすぐにひれ伏したんですよ、神の前に。そしてそれを全部持ってんだ、立ったんですよ。これ、こういうことになってますけど、どうしましょう。だからこれから先どうすればいいのかということを聞くことによって、その神に責任を返すんですよ。これから先起こること。自分の対応する、その状況に、その人に対応する力も、相手がこれから借り取るであろうことも、神に与えていただいて、すべて神に原因、その責任を返すんですよ。あなたが何をなさる、私を通してなさりたいと願っておられるんでしょうか。そうすると、それ苦くならなくて済むんです。神は苦くないから。で、淡々と神が願っておられることを、その話、神が願っておられることを、その、進めていけばいいだけなんですよ、と。私たちは神を信頼して、聖霊の力によって、助けてくださいって、自分の思いは願いですって。でもそうじゃなくて、あなたが願っておられるようにしてくださいって。自分の敵を愛するっていうことも、その、これが含まれると思います。許すっていうことももちろんそうですけど、神が何をこの人に対して願っておられるかっていうのを神の前に静まって聞くんですよ。で、そのコラとそのすべての仲間に告げたことは、じゃあ神自身に、神ご自身に決めてもらおうって、選んでもらおうって。私なのか、あなた方なのか。誰がご自分のものなのか。誰が神にとって聖なるものなのか。それ決めてもらおうって。で、その方法として、火皿を持って、その上に、その香を持って、で、誰が、その、主が誰の子を受け入れるかっていうのを見てみよう。で、主がその受け入れた子を持っている人たちっていうのが聖なるものとしましょう。レビの子たちをあなた方が分を超えているのだ。モーセを通して、モーセが語ってますけど、でもモーセを通して神が語ってるんですよ。この、コラと、その共謀している、その結託しているその人たちに対して。あなた方の方だよ、分が超えてるのって。超えてはならないそのラインっていうのを、その秩序のラインを壊してるのはあなた方の方だよって。そして神の前に火皿を持ってくるのはいつですか？明日です。考える時間があるんですよ。どっちが部下悪いかって。どっちにその分を超えてるかっていうことを、その、冷静になって考える、その期間が与えられてるんですよ。明日までに。明日出てきなさいって。それまでに考えていいよって。エゼキエルの33章の11節。彼らにこう言え。私は誓っていう。主である神の見つけ。ごめんなさい。神である主の見つけ。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ。悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのか。エゼキエルの33の11、3311。神は悪者の死を喜ばないんです。かえってその悪者が態度を悔い改めて生きることを望むんです。だから悔い改めなさいって。イスラエルの方が悪かったんですよ。このエゼキエルが生きてるときね。立ち返れてなんで死のうとするんだって。だから悔い改めないってことは、その滅ぼされることだから、なんで死ぬんだよって、なんでそこに行くんだって。 悔い改めさえすればいいじゃないか。明日までによく考えなさい。八節、ごめんなさい。民数記の16章の八節に戻ります。モーセはさらにコラに言った。レビの子たちをよく聞きなさい。イスラエルの神があなた方をイスラエルの会衆から分けて、主の幕屋の奉仕をするために、また会衆の前に立って彼らに仕えるために、身元に近づけてくださったのだ。あなた方にはこれに不足があるのか。こうしてあなたとあなたの同族であるレビ族全部をあなたと一緒に近づけてくださったのだ。それなのにあなた方は祭司の職まで要求するのか。だからレビ人っていうのはその幕屋の幕であったり支柱であったり中のその聖なるものであったりそれをその運び出すっていうことを委ねられてたんですよね。で、このコラのおじいさんはケハテですから、レビ族の中でもケハテ族なんですよ。ケハテ族っていうのはどういう任務が与えられてたかっていうと、契約の箱とか、机とか、食台、祭壇とか、それに用いる聖なる用具と垂れ幕、それに関する全ての奉仕っていうのが任されてたんですよ。で、そのゲルション族とかメラリ族とかいましたけど、その人たちよりもさらに、その、もっとなんか清いというか、契約の箱とかね。そういうものを、その運ぶという、清い、奉仕を任されてたんですよ。それに不服なんですかって。もうすでにその特別扱いされてるじゃないですかって。なんでそこに満足できないんですか。分を超えてるのは、あなた方の方じゃないのかって。それに満足できないで、祭司の職まであなた方は要求するんですか。注意して、それだからあなたとあなたの仲間のすべては一つになって主に逆らっているのだ。アロンが何だからと言って彼に対して不平を言うのか。あなた方が逆らっているのは私やアロンではなくて、主ご自身に対して、神に対して逆らっているんですよ。アロンが何なんだって。確かにあなた方と変わらない私たちと変わらない人間だよって。で、なぜそのアロンがそこに立ててるかというと、神が選んだからじゃないか。アロンが何なんだって。でも選んだのは神だよって。だからアロンに対して文句を言ってるのではなく、私に対して文句を言ってるのではなく、私っていうのはモーセに対して。あなた方は主に対して、神に対して文句を言ってるんだよって。主に対して、その、不平不満をつぶやいたら、肉が食べたいとか。そんなこと言ったらどうなるかっていうのを彼ら痛い思いをしたはずですよ。一日をこの開けたんですよ。神は本当に恵み深いですよ。悪者がその滅びないで悔い改めに進むっていうことを願っておられることはよくわかりますよ。私がここで今生きながらえているのもありがたいことですよ。私が悔い改めて、さらにその神に近づけるように待ってくださってるんですよ、私のため。神のその正しさから言ったら、私がいつ打ち滅ぼされてもおかしくないものなんですもん、私の自分の歩みを見てて。でも神は忍耐深く、私が神にもっと近づけるように、もっと神のことが知れるように、そのことを知れるように。待ってくれてるんですよ。12節、モーセは使いをやってエリアブの子ダタンとアビラムとを呼び寄せようとしたが、彼らは言った。私たちは行かない。あなたが私たちを吉と蜜の流れる地から登らせて荒野で私たちを死なせようとし、その上あなたは私たちを支配しようとして君臨している。それでも不足があるのか。もう全然言うこと聞かないんですよ。で、彼らは結局のところその自分のプライドだとか自分たちにこうさせろよって、なんでお前だけなんだっていうところにその囚われすぎていて、そのもう客観的な事実に立てないんですよ。客観性に欠けるんですよ。なぜかというと、この13節では あなたが私たちを乳と蜜の流れる力のぼらせてあらので私たちを死なせようとし、エジプトのことを言ってるんですよ。エジプトこそが乳と蜜の流れる地だったんだよ。そんなことないですよ。400年の間、彼らはそのイスラエルのさんの民は、ずっとその奴隷として虐げられてたんですよね。それがもう助けてくれっていうその人たちのその叫びが神に届いたんですよ。で、神がかわいそうにと思ってご自分の民を出エジプトさせたんですよ。乳と蜜の流れる、本当のその約束の地に向けて。であるにもかかわらず、このダタンとアビラムという人たちは、エジプトのことが、エジプトが素晴らしかったって言って、あんたたちはそこから、あなたがその私たちとそんな素晴らしいところから、その荒野に、導いて、そしてそこで殺そうとしてんだろうって。しかもそれだけじゃなくて、私たちを支配して、私たちの上に君臨しようとしてるって。あんたなんかにそんなについていけるかって。もう聞く耳を持たないんですよ。もう自分のプライドであったり、権利意識であったり、権力欲であったり、妬みであったり。14節、しかも、あなたは乳と蜜の流れる地に私たちを連れても行かず、畑と葡萄畑を受け継ぐべき財産として私たちに与えてもいない。あなたはこの人たちの目をくらまそうとするのか。私たちは行かない。モーセに対して、あなたこそ私たちを騙してるんだって。乳と蜜の流れる地に連れても行かないって。そんなん自分たちが悪かったからじゃないですか。畑とブドウ畑を受け継ぐべき財産としても与えない。与えようとしてたんですよ。でも彼らが神を信じなかったんです。だから自分たちの神に対する不信仰のゆえの刈り取りという責任をモーセに転嫁したんです。自分たちが悪くないって、あんたが悪いって。偽物めって。15節、モーセは激しく怒った。そして主に申し上げた。どうか彼らの捧げ物を顧みないでください。私は彼らからロバ一頭も受け取ったことはなく、彼らのうちの誰をも傷つけたこともありません。地上の誰にも勝って謙虚だった。モーセが怒ったんです、激しく。でもここでも、その主に申し上げただから、神の前に出てるんです。激しく怒った後、私なら、この怒りを持って相手にぶつけるんですよ。でも、モーセは、この怒りの、その矛先っていうのを、矛先っていうか、怒りの持っていき場所っていうのは、その悪い相手にぶつけるんじゃなくて、神にぶつけるんですよ、彼は。どうか彼の捧げ物を顧みないでください。神にその怒りとかを持っていくと、その悪に対して、自分の中にあるこの怒りとか激しいその怒りという、その悪で、それも悪ですからね、怒るという。怒りという悪で、悪に対してその報いるっていうことをしなくて済むんですよ。こんちくしょうって思ってるその自分のこの苦い、自分の悪を持って相手に対してその接しなくて済むんですよ。神に持っていくから。で、神が、その、誠実に、不正なく、正しく裁かれるんですよ、あと。激しい怒りをそのままにすることもないんですよ。ああ、もうこれ忘れなきゃ忘れなきゃとか言って、扇風機の前とか言って、ああ、とかクールダウンってやらなくていいんですよ。愛するんだ、愛するんだ、許すんだとかって、その念仏のように唱えて、ああ、許せない自分がいるとか、自分が凹んでしまったりするときってあるんですよ。そんなことしなくていいんですよ。神の前に持っていけばいいんですよ。私のこの激しい怒りを知ってくださいって。で、これどうにかしてくださいって。この自分の抱えてしまっている怒りっていうのを神の前に持ってって、神に委ねるんですよ。復讐は神のなさることだと書いてあるんですよ。ローマの12章かな、後半。 私がするのは復讐じゃないんですよ。怒った時、相手がすごく悪かった時、100% 相手が悪かったとしても、その相手に対して報いないんですよ。その復讐しないんですよ。だって復讐は神のものだからです。だからこの怒りっていうのは神に任せるんですよ。そしたら神は、神のその決めておられる方法で、その悪を懲らしめるというか、で、その人が悔い改めて神のその元に戻ってくるようにしてくださるんです。16節、それからモーセはコラに言った。あなたとあなたの仲間のすべて、あなたと彼らと、それにアロンとは、明日主の前に出なさい。あなた方には、あなた方は、おのおの自分の火皿を取り、その上に香を盛り、おのおの主の前にそれを持ってきなさい。すなわち、250人いますからね、の火皿、それにまたあなたも、アロンも、おのおの火皿を持ってきなさい。彼らはおのおのその火皿を取り、それに火を入れて、その上に香を盛った。そして、モーセとアロンは一緒に会見の天幕の入り口に立った。で、全員がコラとその共謀者たち、250人のリーダーたち、そういう人たちが全部集まってきたんですね。アロンもそこにいました。その火皿を持って、香を持って。で、会見の天幕の入り口で、コラは、に、そのモーセとアロンは立ったんですね。で、コラは全会衆を会見の天幕の入り口に集めて、二人に逆らわせようとした。みんなを先導しようとしたんです。こいつら悪いんだって。なんでこいつらだけって。そのまた、その権利意識っていうのをみんなにその、それを刺激して、そうだそうだって言わせるように先導しようとしたんです。でもその時、主の栄光が全会衆に現れた。神がそれを止めたんです。二人に逆らわせようとする、その、目論みを。神がそこでバンって現れたんですよ。そして20節、主はモーセとアロンに告げて仰せられた。あなた方はこの会衆から離れよ。私はこの者どもを立ちどころに絶滅してしまうから。滅ぼす。22節、二人はひれ伏していった。ここがこの二人が、二人を、神が使うゆえんというか、神が使っておられるからこれができるというか。神、すべての憎なる者の命の神を、一人の者が罪を犯せば、全会衆をお怒りになるのですか。神は、この時点で、その会衆も全部滅ぼそうとしたんですよ。でも、モーセとアロンは、その会衆を、のために取りなしたんですよ。コラが悪いからといって、コラとその共謀者が悪いからといって、その全会衆を滅ぼそうとされるんですか。それおやめください。ここで取りなしてるんです。23節、主はモーセに告げて仰せられた。この改宗に告げて、コラとダタンとアビラムの住まいの付近から離れ去るように言え。モーセは立ち上がり、イスラエルの長老たちを従えて、ダタンとアビラムのところへ行き、そして改宗に告げていった。さあ、この悪者どもの天幕から離れ、彼らのものには何も触るな。彼のすべての罪のために、あなた方が滅ぼし尽くされるといけないから。これが、なんでそれがこうなったかというと、その二人が、モーセとアロンが、回収を取りなしたからです。で、神からその彼らが救われる、その手立てを引き出したんですよ。その恵みを。取りなしっていうのはすごく大切ですよ。コラとダタンとアビラムの住まいの付近からその離れ去るように。彼のすべての罪のために滅ぼし尽くされることがないように離れなさい。27節、それで皆はコラとダタンとアビラムの住まいの付近から離れ去った。ダタンとアビラムはその祭司、幼子たちと一緒に出てきて自分たちの天幕の入り口に立った。で、回収はコラとダタンとアビラムの住まいの付近から離れ去ったんですね。で、そこで、ここから先、神の裁きですよ。28節、モーセは言った。私を使わして、これらの仕業をさせたのは主であって、私自身の考えからではないということが、次のことによって、あなた方にわかるであろう。もしこの者たちが、すべての人が死ぬように死に、すべての人の会う運命に彼らも会えば、私を使わされたのは主ではない。 普通の死に方をするんであれば、その別に、私は神から使わされてないって。しかしもし主がこれまでにないことを行われて、地がその口を開き、彼らに属する者たちとをことごとく飲み込み、彼らが生きながら黄泉に下るなら、あなた方はこれらの者たちが主を侮ったことを知らなければならない。で、その地がいきなりグワーって裂けて、で、その生きてるままそのまま飲み込んで、その黄泉に下らせるって。恐ろしい絵ですけど。そんなことが起こるんだったら、神が私を使わせたんだって。31節、モーセがこれらの言葉を皆言い終わるや、彼らの下の地面が割れた。言い終わったその瞬間ですね。地はその口を開けて、彼らとその家族、またコラに属するすべての者と、すべての持ち物と飲み込んだ。彼らとすべて彼に属する者は生きながら黄泉に下り、地は彼らを包んでしまい、彼らは集会の中から滅び去った。一回ゴンって開いて、それが包んだんですから、またボンってしまったんですね。なぜ彼らがこのように裁かれたかですよ。30節の後半にあります。あなた方はこれらの者たちが主を侮ったことを知らなければならない。主を侮ったからです。主を軽く見たんですよ、神を。神の選びっていうのも軽く見たんですよ。神が誰を選ばれるか。神の愛や、神の恵みや、神の慈しみも全部侮ったんです。神を甘く見て、軽く見て、その主権を、その神が決めるということを軽く見て。そして主に対して呟いたんです。プライドっていうのは、自分を高く上げるんですよ。神を知らない人たちは、神に頼ることを知らないので、プライドがないと立てないんですよ。自分を高く立てないと、そのやってられないんですよ。だからプライドを持ちなさいって教わるんですよ、社会では。でも、プライドによって自分を高く上げたらどうなるかっていうと、他の人が下がるんですよ。つまり見下すんですよ。完璧でもない自分が、少しばかり他の人と比べてちょっとできるからといって、そのちょっとできない人たちをその見下すんですよ。それがプライドですよ。そのギャップを喜んで、そのギャップにその生きがいを見出すんですよ。プライドで立つということ。一番一番とか、勝った勝ったとか、それによって立つっていうのは愚かですよ。私たちの中で一番になったからといって、他のところ、久米島で一番になったからといって、沖縄本島にだったらもう速攻で一番じゃないですよ。沖縄で一番となったからといって、日本になったとか、日本の中で見ると、もうダントツ最下位だったりしますよ。世界一。なったところで、だから何なんですか？神と比べてどうなんですか？一番になるとか、勝つとか、負けるとか、そんな関係ないんですよ。私たちの価値観はそんなところにないですよ。神は一番の人も、最下位の人も、二番の人も、ブービーの人も、できる人もできない人も、全員を愛してるんです。その全員に対してイエス・キリストを与えるほどに神は愛してるんですよ。その全員を。だから何か足が速いからといって、何か勉強ができるからといって、何か歌が上手いからといって、何か芸術的なことができるからといって何なんですかっていうのが私たちの価値観でありたいですよ。私たちの価値はそんなところにないんですよ。そんなところで私たちの価値観をその私たちのプライドに持たせようとするとしんどいですよ。常になんか一番とかそのトップグループにいないと自分が安心できないんですよ。そして私たちがすることっていうのはどんどんどんどんその肉体も衰えてきますよ、そりゃ。その時にどうなるかっていうと私たちよりも今度はできない人たちを探すんですよ。自分ができなくなるからそれ以上はいけないってなるとその上に行けないんだったら下を探すんですよ。そしてその下をけなすんですよ。そして自分のプライドを立てるんです。 全く愛がない行為ですよ。プライドなんで。プライドを立てるっていう。プライドを、がムクムクって上がってくると自分が高く上がってくるんですよ。人を下げるんですよ。そして、このコラみたいに、コラとかその凶暴者たちみたいに、神も下げちゃうんですよ。最終的に。そして神に逆らうんですよ。なんで私がそれができないんだって。神の選びとか、そういうのを文句言っちゃうんですよ。詩篇の31篇、23節。詩篇の3123。すべて主の生徒たちを、主を愛し祭れ。主は誠実なものを保たれるが、高ぶる者には厳しく報いをされる。第一ペテロの5章の5節は、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。神の恵みっていうのは、重力と同じようなもんなんですよ。水というか。水は高いところから低いところに流れるんですよ。お化け坂は上がってるように見えますが、あれは下がってるんですよ。水は高いところから低いところに流れるんですよ。そのように。神の恵みっていうのは高い方、神であるところから低いものに流れていくんですよ。低くなれば、神の前に低くなれば流れる、低くなればなるほど、その恵みっていうのはたくさん流れるんですよ。私たちがへりくだらないと、神よりも自分を高くしてると絶対に恵みは来ないんですよ。あ、私にはできません。私にはそれを受ける資格もないんですね。それが分かってくると、どんどんどんどん神の前にへりくだってくるんですよ。そうすると、さらに神の恵みが注がれるんですよ。何か問題があった時に、モーセは神の前にへりくだったんですよ。ひれ伏したんですよ。だから、モーセの上に、アロンの上に、いつも、神の恵みがあったんですよ。コラたちがそうやって裁かれたのはなぜかその恵みを失ったからですよ。自分を高く上げて、神よりも高く上げて、恵みが流れなかったんですよ。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与える。民数記の16章34節、そのと、この時、彼らの周りにいたイスラエル人は皆、彼らの叫び声を聞いて逃げた。血が私たちをも飲み込んでしまうかもしれないと思ったからである。自分たちもそこに、その、結託してたってか、その思いがあった人たちも、思い当たる人たちもいたでしょうからね。怖かったんですね。でも彼らを飲み込むことはなかったんですよ。なんでですか？モーセとアロンの取りなしによってですよ。35節。また、主のところから火が出て、香を捧げていた250人を焼き尽くした。彼らも一緒ですね。プライドですよ。36節。主はモーセに告げて仰せられた。あなたは、祭司アロンの子エルアザルに命じて、炎の中から火皿を取り出させよ。火を遠くに撒き散らせよ。撒き散らさせよ。それは聖なるものとなっているから。罪を犯して命を失ったこれらの者たちの火皿を取り、それらを打ち叩いて延べ板とし、祭壇のために石金とせよ。それらは彼らが主の前に捧げたので聖なるものとなっているからである。こうしてこれらをイスラエル人に対する印とさせよ。そこで祭司エルアザルは焼き殺された者たちが捧げた聖堂の火皿を取ってそれを打ち伸ばし祭壇のための石金とし、イスラエル人の、既成金とし、イスラエル人のための記念とした。これはアロンの子孫でない他の者が主の前に近づいて煙を立ち上らせることがないため、その者がコラやその仲間のような目に合わないためである。主がモーセを通してエルアザルに言われた通りである。その火皿を集めて、それを打ち叩いて、延べ板として、着せ金として、その祭壇のためのその着せ金としなさいって。で、それを見るたびに思い起こすようにって。面白いですね。その主の前に捧げたので、その彼らがどうであれ。 それはもう主の、ま、主のもの、その正しい、聖なるものとなったんですよ。そのヒザラっていうのは。捧げ物は受け入れられましたけど、捧げた人は受け入れられなかったんですよ。そういう話です。人は、神は人の心を見るからです。主の前に捧げられたものは、それが誰か、その誰のものだったとしても、神のものなんですよ。人は受け入れないけども、捧げ物は受け入れられる。で、アロンの子孫でない他の者が主の前に近づいて煙を立ち上らせないように、これやその仲間のような目に遭わないように、そのためにその記念としなさいって、忘れないように。リマインダーです。私たちにも与えられている分というのがあります。領域というのがあります。これは、うん。で、その私たちに与えられている分というのを超えないというのは、その神が決めておられる神の主権、神が決めるということを認めるということです。詩篇の75編、6節と7節は、こう書いてあります。詩篇の75、6節、7節。主法にも書いてあるかな。高く上げられることは、東からでもなく、西からでもなく、荒野からでもない。それは、神が裁く方であり、これを低くし、彼らを高く上げられるからだ。誰かを高く上げるっていうか、その、そういう、モーセみたいにね、リードさせるというか、そういう権限を与えるというか、神なんだって。神によって立てられない権威はないって、この辞書。だからその権威に逆らうなんて言ってますよね。神によってその定められた権威っていうのは別に牧師とかそういうだけじゃないですよ。日本で言うと、その、天皇であったり、総理大臣であったり、首相であったり、県知事であったり、町長であったり、職場の上司であったり、夫であったり、両親であったり、従いなさいというその権威として立てられているものは神がその人たちを立てたんですよ。だからそういう人たちが立ってるんですよ。神の主権があるんですよ。だからそこに反発するなって、従いなさいって。もちろん、神という大前提はその神という方が一番ですよ。その立てられた権威が神に逆らって、そのコラとかみたいにね。もうキリスト教は終わりですと。教会は全部終わりです。やあの信じたらダメですって。あ、わかりました。信じますとか。信じませんとか、そんな話じゃないんですよ。自分の上司が不正を行えとか言って分かりましたとか、上司に従いますとか言って不正を行いますではないですよ。その善悪ではなくて、その秩序の中で、善悪、その悪を行えって言った時に悪を行うではなくて、その秩序の中で、その上に立てられた権威に従いなさいというのは聖書の教えなんですよ。高く上げられているのは、東からでも西からでもなく、荒野からでもなく、それは神がそうされるんだ。権威は神が与える。だからその権威を認めなさいって言います。神の権威をですよ。神を認めるがゆえに、その、立てられた権威を認めるんですよ。その人を認めるんじゃなくて、その人のやってることとか言ってることとか、その人の人柄を認めるんじゃなくて、神を認めるんですよ。がゆえに、立てられた権威に従うんですよ。その順番です。ローマの十二章。これちょっと開けてもらってみますかね。新約聖書です。ローマの十二章。三節から八節。新約聖書。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。その次が、使徒。そしてローマです。ローマの十二章。三節から。ローマの12の3からです。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちも、キリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って、 異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であれば、その信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。進める人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。だから私たち教会というのは、イエス・キリストを信じるその信仰を持っている人たちの集まりという、私たちのこの人間関係というのは、キリストの体なんですよ。キリストの体を形成する私たちは各部分なんです。右手があったら左手もあるように、親指もあれば小指もあるように、見える器官もあれば内臓の見えない部分もあるように。私たちはそれぞれがそのキリストの体を形成するために必要な部分なんです。だから私たちのこの関係において大前提というのは、一人一人が お互いがお互いを必要としているということです。誰一人としてこの中にキリストを信じる信仰を持って一緒に愛し合っていきましょうというキリストの体を立て上げる中に不必要な人は一人もいないんです。私の霊的な成長のために皆さんが必要ですし、皆さんは皆さんの霊的な成長のために私が必要なんですよ。お互い様なんですよ、それは。牧師が教会のすべての人のそのためにそれ牧師だけが益になるなんてそんなことありえないんですよ。どれだけ皆さんに励まされてるか、私が神に向かって賛美をしているときに、神のことをもっと知りたいっていうそのことを分かち合ってくれるときに、一緒に祈ってアメンって心からその通りですって、主をどうぞ助けてくださいって一緒に祈ってくれるときに、どれだけ励まされるか。私の成長のために皆さんが必要なんですよ。と同じように、私もお互いの成長のために必要とされているはずなんですよ。でも、思うべき限度を超えて思い上がってはならないんで。神はそれぞれに、神が恵みによって、その信仰の計りに応じて与えてるんですよ、その賜物を。私は牧師として立てられたんですよ。私が何だかではなく、神が決めてくださって、それ以上でもそれ以下でもないですよ。だから、慎んで、その神の恵みに応答して、私はここにいるんですよ。私を認めなさいと言ってるんじゃないんですよ。神を認めてくださいって言ってるんですよ。私という人間を見ると、その認めたくない思いっていうのはたくさん出てくるはずです。私不完全ですし、弱敗者ですし、社会的経験も皆さんより少ないし、子育てとかにおいても、夫婦の関係においても、まだ、その、始めたばかりですよ。そんな私を見て、私を認めなさい、私を尊敬しなさいと言ってるんじゃないんですよ。この人はああだから、あの人はこうだからとかって言って、この人を尊敬しようとか言って、そういうことで私たちの関係を立て上げていこうと言ってるんじゃないんですよ、聖書は。神がそれぞれにその賜物を与えてるんですよ、恵みによって。神がそれぞれを私たちをここ一人一人呼んでくださったんですよ。神が選んでくださったという、その神を見て、その人ではなく。自分のその波長の合う人いますよ。いつも笑ってますけど、スターウォーズが好きな人もいれば、スターウォーズ関係ない人もいるし、楽天が好きな人もいれば、巨人が好きな人もいるんですよ。何でもいいんですよ。そんな人を見てたら、従えるわけないじゃないですか。全員違うんですもん。思うべき限度を超えて思い上がるというのは、そういう神の主権を認めないということです。誰に、どのくらい、どの賜物を与えるかっていうのは神が決めるんですよ。それを認めるんですよ。私ではなくてなんでだよって。私だって牧師できるはずなのにとかって。シロさんができるんだったら俺だってできるはずだっていう風に出てくる男性が出てくるかもしれないですよ、今後。それだったらもう私はもうその人を応援しますよ。他のところでやろうって。私がここで立てられてるという風に、その神との関係の中で信仰で立ち続けられる限り。 じゃあそれだったらその牧師になるその牧師という牧師になるということを神が願っておられるんだねって。じゃあどこでやるんだろうって一緒に祈ろうかって。で、牧歌について一緒に学ぼうかって。そのことをアシストしますよ、私は。私は他の誰かでもなく神が決めるんですよ、そういうものは全部。だから思うべき限度を超えて思い上がるというのは神の主権を認めないんですよ、そういう。なんで私にこの賜物が与えられないであの人に与えられてるんだって。で、賜物というのは神の恵みによって与えられて、人、その他の人たちを愛するというために与えられるんですよ。他の人たちのその成長のために与えられているものなんです。教えることもそうです。奉仕することもそうです。進めをすることもそう、指導することもそう、事前を行うことも。ここにはないですけど、第一コリントの12章の方では、例えば癒しの賜物とか、威厳の賜物とか、それも全部その人のためにあるんですよ。でも、思うべき限度を超えて、思うべき限度を超えて思い上がる、分を超えてしまうと、賜物は、他の人のために使うものだっていうことを吹っ飛んでしまうんですよ。自分はこれができるからって、あの人よりも優れてるみたいになってくるんですよ。他の人の霊的な成長を助けるために、与えられてるものなんだっていうことを忘れちゃうんですよ。誇って、その自分のプライドを立てて、自分はこれが与えられてるよとかって、自分を他の人よりも高く上げると、どうなるかというと、その他の人のことを裁いて、悪口を言って噂にして使えないんです。識別の賜物ってありますよ。これが良い悪いっていうのを、その賜物として与えられてるって、あれなんかおかしいっていうふうに、識別することができる人たちいるんですよ。で、識別しても、神の前に持ってって取りなさないんだったら、ただの噂話、ただの悪口で終わりです。何の意味もない。思うべき分を超えてるんですよ。何のために与えられるかっていうのは、そういうことをその識別して、もしくはそういういろんなその賜物を通して、相手がその励まされて、主に向くっていう、そのために与えられてるんですよ。私は教える賜物があるかと教えてあげようとか、なんだこんなこともわかんないのかって、そのためにあるんじゃないんですよ。それは、思うべき限度を超えて、分を超えてるんですよ。すべては恵みなんですよ。この賜物というのは。第一コリント4章の7節。一体誰がを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るんですか？私誇れないです。牧師だからとか言って。聖書を教えることができますとかって言って誇れないです。だってこれ私のものじゃないんですもん。神が与えてくださったんです。この役割も。この賜物も。こんなんで誇れないんですよ。だって、神が与えてくださったんです。与えられた人がすごいんじゃなくて、与えた人がすごいんですよ。だから誇るなら神を誇るべきですよ。こんな私にこんな賜物を与えてくださったって、神って素晴らしくないですかって。自分は誇れないんですよ、そこは。エペソの2章、8節と9節は、あなた方は恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。信仰も賜物、プレゼントを与えられたんです、私たち。第一ペトロの5章を読むと、牧師は群れを支配しないって書いてあります。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。世話をしなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、癒しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。私が儲かるからとか、私のためになるからとかって、癒しい利得を求めるなんて。あなた方は、その割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。愛するんですよ。ヨハネによる福音書の21章では、私を愛するかって、ペトロに聞いたんですよ、イエス様。私を愛するんだったら、私の羊を牧しなさい。私の羊を養いなさい。私の羊を世話しなさい。養うというのは御言葉で養うんです。世話するというのは愛するんです。群れを支配するなんて、牧師だからと。僕が 皆さんのことを支配し始めたら、あなたはこの車を買いなさい。あなたはこの人と結婚しなさい。あなたは今日この服を着なさい。こういう時にはこういう風にやるべきだと。聖書とか全く関係なく自分のことでその、どんどんどんどんそうやってやり始めたら私は分を超えるんですよ。支配してるんですよ。皆さんがその、思いが乗ってこないのに、いやいややってるのに、自分のその、やりたいことのために皆さんはその、使うんですよ。動かせられるから、牧師として。これをしなさい、これをしましょうと。私はこれをしたいんだと。あなたこれをやりなさい、これをやりなさいと。それは私が牧師としての分を超えてるんです。でも逆に、羊は牧者に従いなさいっていうのもあるんですよ。バランスを取るために言っておきます。さっきも言いましたけど、私を見てると私に従うことできないんですよ。私は不完全ですから。でも神に従うがゆえに、立てられた権威に従うんですよ。最後、私たちのこの従うという、思うべき限度を超えて思い上がらない、分を超えないという究極のモデルというのはイエス・キリストですよ。フィリピの2章の3節から8節。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちに見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。キリストが神の似姿、神ご自身です。であるのに、私たちの同じような人間になられたのはなぜか、私たちに仕えてくださったのです。キリストがへりくだって私たちのことを顧みたのはなぜか、私たちに仕えるためですよ。神が与えた、イエス・キリストに与えたその役割というのは、十字架で死ぬという、私たちの罪の贖いとなってくださるという、そのなだめの供え物となるという、そのことを十字架の死にまで従ったんですよ。自分の役割のその分を超えないで。嫌だって言えたんですよ。十二軍団を送ってもらって、それでそのローマ兵を蹴散らすことだってできたんですよ。でもしなかったんですよ。私たちを愛し、私たちに仕えるためですよ。お互いに対する愛が与えられますよね。私たち。自分のプライドっていうのがへし折られて、思うべき、その、限度を超えて思い上がることがありませんよ。ますます神の愛が理解できますよ。神が与えてくださった恵みによって、それぞれに与えてくださったその賜物を使って、他の人が成長するように使えることができますよ。そのモデルであるイエス・キリストにますます近づいていけますよ。最後になります。天のお父さん。どうか私たちをお助けください。私を助けてください。コラやその仲間たちがそうだったように、あなたの主権を無視して、認めないで、自分たちだってっていう権利意識をその振り回して、あなたに逆らい、裁きを受けたように、なることがないようにお助けください。私自身もその肉を抱えていて誇りたい、その思うべき限度、あなたが与えてくださったこの役割や賜物を誇って、自分は何様だって言いたいという、そうしてしまいがちな自分がいます。どうぞ憐れんでください。コラやその子たち、その仲間たちのそのことから戒めとしてこれを学べますように。神に逆らうこと、あなたのその主権を認めないということは、全くもって割に合わないということを知ることができますように。むしろあなたがこんな私に対して大きな恵みを持って良いものを与えてくださって、賜物を与え、お互いに互いに愛し合うことが進むために 賜物を豊かに与えてくださった、また豊かに与えてくださるということをもっともっと知ることができるように、どうぞお助けください。私たちが互いに対する愛がありませんから、その愛を与えてくださいますように。自分のプライドがそのムクムクって頭をもたげるときに、どうぞあなたの前に持っていけますように。人に対する怒りや、その憤りや苦みが出てくるときに、あなたの前に持っていけますように。自分のプライドによって、自分が何様だというふうに思って、相手のことをその低くして、見下して、その、復讐したくなるときに、あなたの前に正直に出ていけますように。あなたが与えてくださっている、その自分の分を超えて、最終的にあなたに逆らうことがありませんように、どうぞお助けください。互いに愛し合い、従うべきところで従い、あなたに頼りながら、あなたに従っていくことができますように、お助けください。お願いイエスキリストの御名によってなります。Thank you.